出エジプト記の20章に入ります。主なる神はご自身の選びの民イスラエルにシナイ山で契約をイスラエルとの間に結ばれ、そして党の言葉をお与えになりました。その党の言葉がここに記されております。この一つ一つの戒めをこれから学んでいきますけれども、まずこの10回を学び始めるに際して確かめておきたいことは、これらの言葉は恵みの言葉、命の言葉であることです。10回の会は、戒律の会であったりしますので、何か、10回と聞くと窮屈な、人を縛る枠にはめる、そういう言葉のようなイメージがあるかもしれませんが、そうではありません。神の愛、神の命の言葉です。このことについてもこれから確かめていきたいと思いますが、とりあえず詩編19編の詩人の言葉を挙げておきます。主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の定めは真実で無知な人に知恵を与える、主の命令はまっすぐで心に喜びを与え、主の戒めは清らかで目に光を与える、主への恐れは清くいつまでも続き、主の裁きはまことでことごとく正しい、手に勝り多くの純金に勝って望ましく、蜜よりも蜂の巣の滴りよりも甘い。ここに神の戒めを与えられて、その神の言葉に従って生きる信仰者の喜びがあふれるほどに豊かに歌われているのではないかと思います。今日は前置きとしまして、律法というものがどのような役割を果たすか、このことを見てまいりたいと思います。律法、その要約は十戒です。律法が党の言葉に要約されたものが十戒でありますが、律法にどのような役割があるのか。第一に、律法は神の義を示します。神の義の計りです。ですからすべからく人間は皆この神の義によの計りによって計られるということです。第二の役割は、人に罪の自覚を与えることです。神の義の計りを知れば、誰もが自らの不義を覚えずにはおれないわけです。ただ律法そのものは聖なるもの、良きものです。もし、仮にということしか言えませんが、人がアダムにあって罪に落ちていなかったとしたら、人は律法を喜び自力で守ることができていたはずです。しかし人は始祖にあって罪に落ちました。その時起こったのは、律法が人の罪を糾弾するものとなったということです。聖なるもの、良きものである律法は、人が罪に落ちたためにかえって人の罪を明らかにし、人の不義を露呈せざるを得ないものになった。神の義と人の罪とは水と油のように弾き合うわけです。でそのように罪に落ちた後、人は自力で律法を守り行うことができなくなりました。しかし律法と律法主義は違います。人は罪に落ちた後もなお自力で律法を守り、その功績、技によって自分を救わなければならないという考えも起こってきました。これが律法主義です。福音書に出てくるファリサイ人や律法学者たちのことを思い浮かべていただけると良いと思います。しかし律法主義は人を袋小路に追いやることしかできません。なぜなら、罪のある人間が罪ある人間が自力で律法を守り行うことなどはできないからです。不義の中にある人間が神の完全な義の水準まで上り詰めていけるはずがないからです。このようにして神の要求、 神の義の要求の、瞬間さということ、そこに到達することができない自分の限界ということに、おそらく誰よりも悩んだのがマルティン・ルターです。その苦悩の果てにルターは福音の秩序を見出すことになったということであります。そのように人の罪を指摘する役割が律法に与えられた。これはとても大切なことです。なぜかというと、人はこの罪の自覚が与えられたということの中でキリストを求めるようになるからです。律法はキリストのもとに人を導いていく養育係です。ただ実は律法の役割はそこにとどまるものではなく、第三の役割があります。それはキリストを信じて救いを受けた人のキリストにある生活の道しるべとしての役割です。実会は旧約聖書の時代に神様がイスラエルに授けてくださった戒めでありますが、新約のキリストのもとでは廃れてしまったということではありません。実会は新約の教会に生きる私たちにとっても命の戒めです。人は神の言葉を守り行うことにより救いを得、命を得る。この原則は旧約聖書、新約聖書を貫く普遍の真理です。ではキリストのもとで律法はどのような位置づけがなされるのか。キリストの福音というものが明らかになったこの福音の時代に、福音に生きる者たちにとって律法とはどのようなものであるのか。それは私たちが律法を守り行うことができるということです。もちろん自力によってではないのです。イエス・キリストが十字架に死なれ蘇られたことによって、私たちは新しい人に作り変えられ、キリストの命を生きる自由な存在に生まれ変わらされた。そして律法、またその要約である実会は、もはや罪人の罪をあぶり出すだけのものではなく、そのキリストにある新しい人の救いの恵みに感謝して生きる新しい生活の道しるべとして息を吹き返したわけです。詩篇の詩人のように、私たちは律法を喜びます。そして律法を守り行って生きることができます。それは御言葉を聞き、御言葉と共に働く聖霊の恵みの働きに導かれ、聖霊を求める祈りに生きることによってであります。神様は恵みによって私たちをキリストに結合されて生きる新しい人としてくださいました。誰でもキリストに結ばれて生きるなら、その人は新しく創造された人であって、古いものは過ぎ去り、すべては新しくなったとパウロは語ります。この新しい人とは、律法を、神の言葉を守り、神の言葉に聞き従って生きる人です。神に背を向けて生きていた罪人を神はキリストにあって作り変え、幸いな人に作り変えてくださった。本来の人間の姿の回復であります。この聖霊の恵みによって私たちは律法を守り行う者に変えられたということで、ひたすらなる聖霊の私たちの内なる働きによること、聖霊の結ぶ実りによることです。この恵みによって私たちはキリストにあやかる、キリストに似せられていく、つまり聖化の歩みをしていきます。それは、聖化というのはキリストにあやかるということと同時に、アダムにあって楽園で失われた神の形が回復されていくということです。いずれも恵みによることです。義とされること、罪許されて義とされること、これは神の恵みである。しかしその後に神の言葉に従って生きる、その技を積み上げて生きることは、今度は私たちが腕まくりをしてすることだと考えられることがありますが、そうではありません。聖化の営みもひたすらなる恵みによることです。神の技によることです。そのようにして私たちは恵みから恵みへと歩む、 私たちにあってキリストの恵みというものが貫かれる。これが創立者の岡田稔先生が繰り返し繰り返し強調されたことであります。新約聖書の中に出てくる従うという言葉は主に2つあると思いますが、いずれも聞くという言葉が元になっています。つまり神様に従うということの中にもうすでに神の言葉を聞くということが含まれているわけです。偶像の神々は言葉を語ることはできません。ですから偶像の神々を信じるというときは聞き従うということは起こりません。偶像は人間が自分の願いや要求を満たすためにこしらえたものだからです。これからイスラエルも偶像との戦いに入っていきます。十戒を与えられたから自動的に主なる神だけを礼拝して生きるということではない。むしろ十戒が与えられたからこそイスラエルは偶像の神々との戦いを余儀なくされていきます。その信仰が試されていきます。いずれにしても生ける誠の神を見失うときに人は偶像をこしらえ偶像にひれ伏すわけです。神は生ける方であって言葉をもって人間に語りかけ、人間の姿を取り、人間を教え導く方です。この方に聞き従う、この方の指し示す道を歩む。その時に人は誠の命を生きる。そして、その実会のさらに二つの戒めに要約されるものとして、主イエスは、主なる神を愛することと、隣人を愛するという二つの愛の戒めをお語りになりました。神を愛する、これは抽象的なことではありません。神の言葉に聞き従って生きるということが神を愛するということであります。それ以外のことではないわけです。ということは神の言葉を聞かなければ私たちは神を愛することはできない。自分の枠から出てくることはできない、独りよがりの信仰から出てくることはできないということです。神に向かって心を開く、これも聖霊の御業です。聖霊がそのことを成し遂げてくださる。そして私たちが神の形を回復して歩んでいく道を開いてくださるということであります。この立法と福音の関係、そしてキリスト者の自由ということについては先週の月曜日の信徒神学講座で坂井澄人先生が明瞭に語り示してくださいました。また YouTube の配信などがあるとのことでありますから、参加されなかった方もぜひお聞きになるとよろしいと思います。祈ります。主なる神様、あなたがまさに恵みそのものである方であることを私たちに悟らせてください。あなたを信じるときにも私たちは自分の限界の中であなたを偶像の神々のようにしてしまいます。その私たちの限界を取り払ってあなたが愛そのもの、喜びそのもの、また恵みそのものの方であって、そのあなたが私たちを生かすために喜びと命に生かすためにあなたの言葉を与えてくださることを悟らせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。